私今日とても嬉しいんですよ。友達が教会に来てくれた。講壇の前のろうそくに2本火が灯りました。アドベント対抗節といいます。第2週です。クリスマスはイエス・キリストの誕生日ではありません。イエス様は旧約聖書に記されているユダヤのカリオの祭り、これは10月の中旬から下旬ですにお生まれになりました。12月25日をクリスマスとしたのはローマ皇帝コンスタンティヌス帝で、 AD336 年、当時ローマ人たちは12月25日に太陽神ミトラスの祭りを祝っていました。それでコンスタンティヌス帝はこの太陽神の祭りとクリスマスを一緒にし、ミトラスの祭りを打ち消してしまったのです。ですから12月25日はキリストのご降誕をお祝いする日なのです。誕生日ではありません。ちなみに今年は AD2015 年ですが、 AD とはラテン語です。アンノドミノと言います。主の年という意味ですね。BC は英語です。 Before Christ、 キリスト以前という意味です。どうぞ覚えておいてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第20章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はですね、この箇所だけ開いておいても結構です。またですね、どうぞお聞きください。では大鶴兄弟、ルカ20章27と28を読んでください。
ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。
はい。ルカの福音書初めからずっと公開説教をしています。もう今日は72回目20章の27節からです。この27節から40節までは義人の復活と言われる箇所で、同じ内容並行記事はマタイの福音書22章の23から32、マルコ12章から12章18節から27節に記されています。この出来事はイエス様が十字架にかけられた週に起こったことですが、イエス様はエルサレムに入城され、当時の宗教家パリサイ人や律法学者たちはイエス様の言葉尻をつかんで陥れようとしましたが、もうことごとくですね、完敗し、今度は彼らに代わってサドカイ派と言われる人々がやってきました。イエス様の当時、ユダヤ教には三大宗派があり、それはパリサイ派とサドカイ派、そして聖書には出てきませんがエッセネ派という宗派です。その他少数党として熱心党やヘロデ党も出てきます。ちなみにペテロや十二使徒たちのようにユダヤ教徒の中でキリストメシアを信じた人々はユダヤ教メシア派、キリスト派と言われ、当時はまだで、ね、ユダヤ教の一つの教派に過ぎませんでした。彼らがキリスト者クリスチャンと呼ばれるようになったのはイエス様の復活の後、聖霊が下られ教会が誕生し、使徒の働き11章26節に書いてありますアンテオ家の教会で初めてクリスチャンと呼ばれるようになりました。このルカの福音書20章27節から40節は大きく3つに分けられます。はじめ27から33がサドカイ派のイエス様への質問です。34から38がイエス様のそれに対する答えです。 そして39、40が結末となっています。今日はアドベント第2週ですが、今日の説教の内容は復活です。よみがえりのことをお話しいたします。本文に入る前に皆さんに3つ質問いたします。いつもこの頃質問が多いですね。皆さんは自分の体が死後死んだ後よみがえると信じますか？ですね。ではその根拠は何ですか？これは第一の質問です。2番目、よみがえりの姿、つまり復活の姿、天国では皆さんはどのような姿をしていますか？はい。3つ目、生きるということはどういう意味でしょうか？今日はこの3つのテーマでお話をいたします。27節本文に入ります。ところが復活があることを否定するサドカイ人、マルコでは復活はないと主張していたサドカイ人たちとなっています。ユダヤ教ですね、信者の中でパリサイ人やエッセネ派の人々は復活を信じていましたが、サドカイ派の人たちは死後の復活はないと否定していました。このことは少し後ですね、使徒の働き23章8節、私だけを読み出します。こう書いてあります。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ派はどちらもあると言っていたからであると。サドカイ派の人は復活も霊もないと言っていました。サドカイ派の人々はですね、貴族階級に多く世俗的で、ユダヤを支配しているローマに協力的な態度をとっており、彼らはいわゆる目の前にある現世的な利益を求める人々です。そのある者たちがイエス様のところへ来て質問し、こう言いました。28節です。先生、モーセというのは旧約聖書の人物、私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子供がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。これは旧約聖書申命記の25章の5節に記されているモーセの律法で、レビラート婚と言います。レビラート婚、つまり兄弟逆縁婚という意味ですと言われるもので、男性の名前と一家が絶えることを防ぐための律法ですが、イエス様の時代、実際にはあまり行われていなかったようです。彼らはこの律法を盾にとってイエス様を陥れようとしました。では大鶴兄弟、29から33まで読んでください。
ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も、三男もその女をめとり、七人とも同じようにして子供を残さず死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか？
はいですね、
七人ともその女を妻としたのですか？
はい、七人の兄弟がいました。長男が妻をめとりました。しかし子供がなくてですね、男性は先に死んでしまいました。だ、そしたら次男がこの妻をめとること、めとりなさいというのがモーセの律法です。まあ、次男もそのですね、女性と結婚しましたが妻もなく死に、三男も四男も次々ですね、七人とも同じようにして子供を残さず死にましたですね。すると復活の際、このですね、女は七人のうち誰の妻になるんですかと、まあ、そういう問いかけですね。つまりサドカイ派の人々は、復活というのはこの世の中の延長線上にあり、この女が誰の妻となるのかはですね、ここではもう特定できませんですね。答えは不明確です。ですからですね、復活などはないと言っているわけです。 ゆえにイエス様がよみがえりをですね、教えておられました。それは間違いだと言おうとしたのです。ね、いいですか？よくわかりましたでしょうかね。もういいことです。ね、イエス様はそのようなサドカイ派の質問に対して、彼らの考えとは全く異なる復活の真理を語られました。34節からがイエス様の答えですが、マルコではこの答えの始めにこの言葉が記されています。マルコ12章の24、私だけお読みいたします。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、彼らは思い違いをしている、聖書も神の力も知らないからではありませんか。聖書も神の力も知らないからではありませんか。同じ訳はリビングバイブル訳では、イエスはお答えになりました。聖書も神の力も分かっていないようですね。全く思い違いをしています、とこうなっています。兄弟姉妹、最初の質問です。皆さんは自分の体が、ね、死後よみがえることを知っていますか。ではここに何かを挟んで、少し後のヨハネの福音書5章を開いてください。では大津兄弟、5章の28-29を読んでください。
このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。
私たちは死んでお墓に入ります。それで終わりではないって書いてあるんです。神様の声がそこから、ね、その後に聞こえてくる。墓の中にいる者が皆この声、イエス様の声を聞いてですね、出てきますよと。善を行った者はよみがえります。で、命を受けます。悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。昨日昇天式が行われました。その時私は義人の復活について語りましたが、兄弟姉妹、私たち人間はこの地上の人生が全てではありません。死後の世界があり、よみがえりがあります。私たちの人生はお墓が終着点ではありません。人のうちには霊があり、この肉体が朽ちても霊は存在し、ここにあるようにすべての人が復活します。全員復活します。善を行った者はよみがえって命、これが永遠の命を受け、神とキリストがおられる天国へ入り、悪を行った者は同じようによみがえって神の裁き、最後の審判です、受け、永遠の暗闇、ゲヘナの火に焼かれます、とこう書いてあるのです。では善と悪の境界線は何でしょうか。何をもって善とし、何をもって悪とするのでしょうか。これがイエス・キリストの十字架の贖いなのです。善と悪の中間にある境目は十字架です。前夜式において私は滝本明先生が書かれたこのどうしても知ってほしいことというですね、これを皆さんに配っておりましたので、その中から一部をお読みいたしました。この中にですね、人はどこへ行くのでしょうとこう書いてあります。この部分をお読みいたします。人には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル書の9章27節。どんなに多くの財産があり、立派な家と多くの子供に恵まれていても、有名人であっても、知恵があっても、人には必ず死が訪れます。そして神の御前に立ち、裁かれる時が来るのです。あなたは神の裁きがあることを信じますか？この世では差別があったり、盗みをしても見つからないこともあります。しかし、死んだ後、神はその人の行いに応じて正しく裁かれます。また最も大きな罪は何でしょうか。それは天と地を人間の住処として作られ、おいしい食べ物、飲み物、空気、すべての必要を与えてくださっている誠の神様を信じないことです。 あなたは天国と地獄どちらに行きたいですか？人間はすべて罪人です。罪を持ったままでは天国に入ることはできません。そこで今から2000年ほど前、全世界の創造主なる神様が神の姿を捨て人間となって人間を救うためにこの世に来てくださいました。この方こそイエス・キリストです。イエス・キリストは聖霊によって身ごもった乙女マリアから生まれ、ナザレの村で30歳まで大工の家に育てられました。その後3年6ヶ月ほどユダヤ全国で病める人、苦しむ人を癒しましたが、最後に人間の罪を背負い身代わりになって十字架につけられ、死なれ葬られました。しかしイエス・キリストは死人の中から3日目によみがえられたのです。私のために、あなたのために十字架につけられ、死人の中からよみがえられた主イエス・キリストは今も生きておられます。このイエス・キリストを信じるだけで神の子供たる特権が与えられ、信じる者は永遠の命を受けるのです。イエス様を信じるだけであなたのすべての罪が許され、永遠の命が与えられ、神の御国、天国に入るのです。あなたはどこに行きますか？私は、はい、天国ですということができます。あなたもこれからの人生を神と共に生きてみませんか？必ず祝福されますと、このトラクトの中からですね、お読み出しました。このトラクトにもありました、私たち人間にとって最も大きな罪は何でしょう？それは殺人でも盗みでも政治犯でもありません。最大の罪はこの天地を作られた誠の神様を信じないことなのです。神を信じないことが最大の罪です。それゆえに殺人を犯すのです。それゆえに盗みをするのです。ですね。ですから根本の罪は神を信じないということです。これが 神様の前には最も大きな罪です。でその罪を取り除くためにイエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架を負い、ね、罪を負い十字架にかかり罰を受けて死んでくださいました。墓に葬られたキリストは3日目によみがえり天に昇られですね、今全地の主であられます神様の御座の右に座しておられます。このお方を、イエス・キリストを信じる全ての人はその一生涯の罪が許され、この地上では神の子供としての生活を送り、この地上の人生が終わったらよみがえって永遠の命を受け、神とキリストと共に天国へと迎えられます。もう死も涙も悲しみも苦しみもありません。天国はこの地上の言葉では到底表現できないほど至福の世界なのです。ルカ20章に戻ってください。大釣り兄弟、34から36まで読んでください。
イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。
はい、この地上では私たちには死があるため、子孫を絶やさないため、結婚し子供を残さなければなりません。でないと人類は耐えてしまいます。しかし次の世、天国に入るのにふさわしく、死人の中から復活するにふさわしいですね、いわゆるキリストの十字架の贖いを信じた人たちと認められる人たち、これは誰が認めるんでしょうか？天の父なる神様です。でね、キリストを信じて復活した人たちは御使いのようだ。そして男も女もありませんですね。ただ聖書は御使いを全部男性として表現しているんです。 ですね。本当は男性でも女性でもないんですけどですね。彼らは目取ることも嫁ぐこともありません。死ぬことがありませんから、人間のように子供を残す必要がありませんとこう書いてあるんです。はじめのですね、2番目の質問です。兄弟姉妹、よみがえりの姿、天国では皆さんはどのような姿をしているでしょうか。まず男も女もありませんで、ね、天の御使いのようです。その姿はですね、もう栄光の姿にですね、光り輝いています、ね、まあ何歳ぐらいでしょうかとよく聞かれますけど、皆さんの人生で一番私が良かった時期は何歳だと思いますかですね。30歳か 20代かですね。最も皆さんが良、ね、かった時よりももっといいですね、姿です。光り輝いています。はい、嫁ぐこともめとることもありません。ですから子供を作るということがありません。老いることも死ぬこともありませんですね。病気にもなりません。永遠の存在ですですね。そして神様の子供となり、永遠に神と共、神とキリストとの親しい関係に入りますですね。キリストを信じる皆さんは復活の子としてですね、永遠に神様の子供です。神様の子供というのはどういうことかはお分かりでしょうかですね。神の子供の特徴は3つです。第一ですね、それは神様から生まれたということです。だからあなたのお父さんは神様です。神の子供の特徴は、第一は神から生まれたということですね。だから神の子。2番目、神様と同じ命を持っているということです。これを造営と言います。聖書では永遠の命とこう書いています。そして神様の子供である以上、ね、神の家族の一員です。ですね。イエス様が長子です。で、私たちはお互い兄弟姉妹なのです。で、これが神の子供です。では大鶴兄弟、ルカの福音書の20章37-38節読んでください。
それに死人がよみがえることについては、モーゼも司馬の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、このことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。
はい。さらにここでイエス様はサドカイ派の人たちに念を押して言われます。それに死人がよみがえることについては、モーセも司馬の箇所で、これは出エジプト記の3章の1節から6節で、神様が燃える司馬の火の中で語られたところです。イエス様の当時、聖書は今のように何章何節とか書いてありませんからですね、何々の箇所と、まあ、そういうふうになるわけです。神様はこの司馬の箇所でご自身のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれました。出エジプト記3章の6節に書いてあります。しかしながら、この時アブラハムもイサクもヤコブもですね、この地上にはいませんでした。この地上にもいないのに、神様は私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だと言われたのです。神様にとってはこの3人は死んだ存在ではなかったのです。今も生きているということですですね。彼らの霊は神と共にありですね、神はですね、彼らの死んだ3人もですね、神であると、神様は彼らの神であると言っておられます。キリストを信じた者は、神に対してはこの地上の生活が終わってもなお永遠に生き続けですね、関係を持ち続ける神様の子供なのですですね、覚えてください。ですから皆さんと神様との関係は永遠に続けます。あなたは永遠に生きていきます。38節の最後、というのは神に対しては皆が生きているからですとあります。で、この別訳の口語訳という訳では、人は皆神に対して生きるものだからであるとなっています。こっちの訳の方が私は好きです。 人間はすべて神に対して生きるものです。キョレシマ、よく聞いてください。これはとっても大切なことですが、私たちはいつも自分を中心に、人間を中心に考えますが、聖書はいつも神様が中心、イエス・キリストが中心です。例えば出エジプト記でモーセがイスラエルの民を連れ出す前に、神様はこう言われました。出エジプト記の12章の7節、私だけを読み出します。その地を取り、羊を食べる家々の日本の門中とカモイにそれをつけなさい。羊をほふって血を流し、その血を羊を食べる家の日本の門中とカモイにですねつけなさい、家の外側に塗りなさいとおっしゃるんです。はい、そしてですね12、13節にはその夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打つ。またそのエジプトの神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。あなた方の家の日本の門中とカモイに羊の血を塗りなさい。これが今日の聖餐式と同じ意味なのです。ですね。あなたの心にイエス・キリストの血を塗りなさい。ですね。神様はエジプトに裁きを下すとき、その血を見て、血の塗られた家には裁きを下さず通り過ぎるとおっしゃいました。血は家の外側に塗られており、内側にいる人にはですね見えません。神様が見られればそれで十分なのです。内におる人は見る必要はないのです。私たちは自分中心に考えるとき、家の内側に血をですね塗ろうとするのではないでしょうか。今日聖餐式を持ちました。神様は今日皆さんの心の中に血が塗られておられるかを見られます。そして血の塗られている人々に裁きを下さず天国へ導く、これが神様の方法です。聖書はいつも神様が中心、イエス・キリスト中心なのです。もう一つの例を挙げましょう。マリアがイエス様の葬りのために頭から非常に高価な、ね、純粋な鳴るのの行為を注ぎました。ヨハネの福音書12章3節に書いてあります。そのマリアが注いだ行為を見て、弟子の一人ユダはもったいないと言いました。無駄だと言いました。この行為を300デナリで売って貧しい人々に施した方が良いと言いました。これが人間的な考えなんです。私たちはいつも自分中心、人間中心に考えるのです。しかしですねイエス様はおっしゃいました。マリアを叱ってはいけない、彼女がするままに任せなさい。マリアはイエス様の葬りのためにですねしてくれたのです。そしてマリアの行為を称賛されました。イエス様が中心なのです。これが聖書のですねスタンスです。つまりキョレシマ、生きるということはですね、あなたがいつも神様中心、イエス様中心になっていますかということです。これが生きるということです。人は神に対して生きるのです。人は神に対して生きるのです。よくこのことをです、ね、理解してください。私は時々思います。もう誰も行かないような谷奥のですね、深い谷底にですね、綺麗な百合の花が咲いています。人に見られることも全くありません。美しく美しくですね、咲いています。その百合にですね、どうして誰も見ていないのに咲くのかと問えば、百合は言うでしょう。私は神様に向かって、一生懸命力の限り咲いていますとこういうのです。キョレシマ、皆さんの行いが人に評価されなくても人に見られなくても良いのです。神様が知っておられれば良いのです。 イエス様がご存知ならばよいのです。ですからイエス様が知っておられますからと、これでよいのですよ。人に見せたり人に評価される必要はありません。人に評価されると思うならば、あなたは人に対して生きているのです。しかし生きるということは神に対して生きるのです。人の評価などは関係ないのです。あなたが神様に対してどのような思いを持ち、行動し、生活をし、生きているか、これが全てです。聖書はこのスタンスに立っていることを覚えてください。つまり、生きるということはどういうことかなのです。あなたが神様に対して、イエス・キリストに対してどう生きるかなのです。人の評価など関係がありません。どうぞ神様に対して、イエス・キリストに対して真実に生きていってください。その時に人のこの地上で人から評価されなくても、あなたは全てをご存知で正しく裁かれる神様から天国でよくやったと大きな評価を受けるのです。イエス様が見ていらっしゃいます。これで十分じゃないでしょうか。兄弟姉妹ですね、そのような人生を送ってください。これが生きることです。つまり生きるということはキリストによって神との関係を持っている、神に対して生きるということ、したがって死ぬということは神との関係が失われているですね。神との関係においてしていない、これが死ぬことです。聖書はいつもイエス・キリストが中心なのです。イエス・キリストが中心なのです。あなたが中心ではありません。人間が中心ではありません。神様が中心です。このですね、基準に立つ、スタンスに立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。では踊る兄弟、最後39-40を読んでください。
律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。
イエス様のサドカイ人たちの質問に対する答えを聞いて、別の律法学者たちは言いました。先生、立派な答えですとですね、イエス様を褒めました。まあ彼らはパリサイ人で、この律法学者たちはパリサイ人だったのかもしれません。イエス様が自分たちの意見と同じ復活があるということを言われですね、言われたのでですね、まあイエス様、立派な答えですとですね、言ったのかもしれません、まあ、当時実はサドカイ派の人たちはですね、民衆から他の宗派の者からも人気がありませんでした、まあ、嫌われていたから、彼らが打ち負かされで、ね、もうそれ以上質問する勇気がなかったことに見て喜んだのかもしれません。結局パリサイ派の者もサドカイ派の者も誰もイエス様を言葉の罠にかけることはできませんでした。これはイエス様がですね、神様の知恵を持ってですね、語っておられたからです。今20章を開いているんでしょうが、21章隣の次の章を開いてみてください。では最後に大鶴兄弟、12-15を読んでください。
しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。
はい、人から攻撃されたり質問された時にもう弁解したりすぐに答えないようにしなさい。イエス様、どう答えたらよいでしょうか。イエス様にお伺いしなさいですね。はい、12節14節、どう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。15節、どんな反対者も 反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。イエス様も神様の知恵を持ってですね、このパリサイ人サドカイ人たちにですね、きちんと答えられました。皆さんもですね、あなたの考えではない、神様から知恵をいただいてですね、生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。